ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もドクターマーボーのお日様広場をお送りしていきます。お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井正彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では今月は先月に引き続きになるんですけれども、改めてマーボー先生からゲストをご紹介ください。
はい、今月のゲストは、先月に引き続き富原小学校教頭先生の高畑正幸先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
先月の放送の中で叱り方の基本といったものを教えていただいたんですけれど、はい、買い物とかに行ってですね、はい、お菓子のコーナーとかに行くと、騒いでるお子さんとそれから困ってるお母さんの組み合わせはよく見かけるんですけれど、はい、それでどういうふうにして叱ってるかとか、そういうふうなことをよくこう見かけるんですけれど、そういった場面でのこう人の目があるような中での叱り方とかで困る方っていうのは多分たくさんいらっしゃるのではないかなと、そういう経験こう多々されてるんじゃないかなとお母さんたちはと思うんですけれど、どんな風に叱るのがいいのかなっていう風にして思うんですが、どうでしょう。
それはよくお母さん方の質問でありますね。はい、でまずは買い物に行く前にどんな約束をとしているか、子供とどんな契約を結んでいるか、はい、我々は契約って言葉を使いますけども、はい、これが大事になってきます。つまり家の中でまずは先ほど先月言った私メッセージで、これから買い物に行くけども、うん、あなたが買いたいものがあっても買えないということもちゃんと言った後の影響のところも言って、そこで我慢できるかってところ、我慢してくれるとお母さん嬉しいな、うんうん、あるいは我慢できない場合は連れていくことできないけどということで、子供にきちんと丁寧に説明して子供と約束をすることですね。でもしかごねた場合どうするかって約束もしてるともっといいと思います。でその場合はもうお母さんすぐ一回めんどくさいけど家に帰ってきました、であなたを置いて再度買い物に行きました、で多分買い物先の店でごねた場合はもうこれ収拾つかないの で、
そ, うです。じゃその時にはすぐこう約束をしてるんだから、うん、まあ、じゃあ帰りますって言って帰る、はい、連れて帰るってことですね。
はい、うん、お母さんとしては面倒くさいけども、
う
ん、
面倒でしょうね、
はい、
う
ん、面倒だけどもここでしっかりと、うん、こう子供にしつけをしておくと、うん、後々楽になりますね。うん、
まず約束してるということと、そして約束したことのこう結末ですかね、はい、それを見せるということっていうのはすごく重要っていうふうな、
まあ、全くその通りです。これは論理的結末という言い方をしますけども、決められた約束ごとの結末を正確に体験することがその子の肯定感を上げるっていう言われてますね。はい、
まず最初に買い物に行く前に買い物に行きますけど、はい、今日はお菓子は買えません、はい、それでもいいなら一緒に買い物行きましょう、はい、お菓子買ってくれなければ嫌ですって言ったら、うん、じゃあお家で留守番しててくださいが、はい、じゃあそれがまず一つの契約ですよね。
そうですね、はい、全くその通りです。
お菓子買わなくてもいいですって言って連れて行きました、うん、でも我慢できなくてついついやっぱり泣いてしまいました、うん、ありますよね。じゃあその時にはこう約束したんだからお家に帰ります、うん、でそのまま連れて帰ってこられたら、あ、お母さんは契約した通りにしたんだなっていうことをお子さんが分かるっていうことですね。
は
い、
全くその通りです。でこの時のコツは何かというと、その連れて帰る時に愚痴をこぼすのは NG です。文句を言うのも NG です。淡々とやることです。
ああ、言ってしまいそうですね。
言ってしまいそうなこともありますけれども、
うん、淡々とやることです。この論理的結末というのは、決められた約束ごとの結末を体験させる。これが丸一、うんうん。丸二としてその時に余計な言葉は一切挟まない。これがコツなんですよね。うん
う
ん、
先生、車の中での気まずい、はい、雰囲気って想像つくんですけど、はい、その時には黙って乗って、
方法としては2つですね、はい、もう完全無視の黙るか、はい、全く関係ない世間話をするか、あ、うん、乗るか乗らないかは、その話に乗るか乗らないかは子供次第ですけども、はい、例えば何々今日何食べたいとか全然関係ない話、はい、当然子供はやだそれよりもおもちゃって言うけども、はい、それは全然無視ですね、うん、何で料理しようかしらみたいな、この話題には触れない、 でとにかく約束を体験させると、はい、
でそれをもしうまく守れたらそれは偉かったねって褒めるとなおいいのいいんでしょうかね。
あの偉かったねの褒め言葉はやめた方がいいですね。
あ、やめた方がいいですか、
はい、あの褒める弊害ってあります。よく褒めて育てようと言いますけども、うんうん、褒めるというのはあの上から目線の言葉なので、いわゆる偉かったねっていうのは権力を持っている者が認めた行為をしたから評価する言葉なので、うん、だから偉かったのは評価の言葉なので、うん、使うとしたらお母さん嬉しかったようでしょうね。
ああなるほど、
自分の気持ちですね、
はい、ああなるほど。
そうするとね、子供は人に感謝される言葉を受けるので、その心地よさを覚えていくので、うん、で偉かったねという言葉の弊害は、真面目な子ほどそれができないときは偉くないという逆メッセージがあるので、
うん、
自分を責める場合があるんですよね。
なるほど、
うん、だからその褒める言葉、評価の褒める言葉を使うよりは感謝の言葉の方が非常にいいと思います。
何気なくこうそういうものを使ってしまいがちではあるんですけれど、先月来からお話のあるあの私の気持ちを伝えるっていうそのことが子どもたちに伝わるのが一番大事なこと
かなと思います。
お母さんこれでとっても嬉しかったよ、ありがとうっていう言葉が、
それが一番いいかなと思います。
あ、なるほど。
あのこれもよく聞く話なんですけれども、お子さんと契約を結んでお買い物に行って買わないって言って、うん、お子さんも自分で決めて、うん、あ、じゃあ今日は我慢しようって思って行ったにもかかわらず、たまたまおじいちゃんおばあちゃんとお店で会ってしまいました、うん、そしたら、ああ元気かって言って、うん、あ、今日お菓子買ってあげるよって言ってくれたら、うん、お母さんとは約束はしたけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんとは約束してないし、うん、もちろん買ってほしいっていう気持ちがあれば、うん、あ、嬉しいなって思って買ってもらう場合ってあると思うんですよね、うんうん、そういう場合母親の立場としてはどうしたらいいんでしょうね、うん、
これ誰と誰が約束をしたかっていう観点で考えればいいので、お母さんが約束している子供と、だからお母さんがどうするか、うん、もうこれだけでいいです。そしておじいちゃんおばあちゃんはどうするかはおじいちゃんおばあちゃんが決めることなんで、これでおじいちゃんおばあちゃんがお菓子を買ったからといってお母さんのいわゆる指導性の影響力が下がるわけではないので、そこはいいのかなと思いますね、
うん、よくおじいちゃんとかが買ったらもうそんなことしないでとかっていう風にして入ってきたりとかってことはあると思うんですよね、はいはい、うん、まあ、それはなぜ言うかって言ったら子供との間の関係がこう崩れちゃうんじゃないかっていうふうに思うんじゃないかと思うんですが、そこまで考えなくてもいいのでは。
あんまりそこにこう非常にこだわる必要もないかな。ただおじいちゃんおばあちゃんにはこういう方針で教育してるから協力してほしいということは伝えた方がいいと思いますけども、うんうん、
でもお子さんの気持ちとすると、はい、あ、じゃあおじいちゃんおばあちゃんにねだっちゃった方がいいかななんて思いますよね、
はい、思うと思いますよ、
はい、
でもこれはこれでは子供の生きる力として相手を見て判断して行動する大切な力なので、それは子供の戦略としてやらせてもいいのかなと、
うん、お母さんのポリシーはそこで約束した初めの契約が、今日は買うんだったら買う、買わないんだったら買わないっていう契約を守ればいいんですね。
つまりそれを徹底することで少なくてもお母さんと買い物行ってる時にごねることはなくなりますので、だ要はこの子はごねる大変な子ではないんですよ。お母さんとの関係でごねることが許されると知ってる子なんですよね。
あ、なるほど、
はい、だから許されないということさえ身につければお母さんと一緒にいてごねることはないです。おじいちゃんおばあちゃんといてごねることはあり得ます。それは許されるという関係性を結ぶので、
今度はおじいちゃんおばあちゃんが買ってくれなかったら今度はごねるかもしれない、
はい、そういうことになりますね。
難しいですね、おじいちゃんおばあちゃんも、うん、あの先ほどの話の中で自己肯定感という話が出てきました、はいはい、叱られたにもかかわらず、うん、子どもさんがそれを受け入れることによって、はい、あの自己肯定感が高まるというそういう今の話だったと思うんですけれども、はい、ここもうちょっと話してもらってよろしいですか、
はい、あの生きていく上で大事なのはやっぱり自己肯定感の高さだと思います。つまり自分を受け入れる、自分を認めるその感情と考え方ですね、うんうん、これについては叱るという行為は非常に自己肯定感を高めることにつながります。怒るという行為は自己肯定感を下げるだけなんですけども、うん、で要は自分で決めて自分で責任を取る、自己決定、うん、自己責任ですね、うん、これが大きなキーワードになってきますね、うん、
自己肯定感を高めるというふうな言葉よくこうあの最近この世界ではよく聞く言葉ではあるんです、はい、子供たちがこう成長していく中ですごくそういうことが大事だというふうなことは言われてはいるんですけれど、具体的にはどんなことをしていけばいいのだろうかっていうか、あのこう周りの大人の人たちはそれを促すのにどういうふうにしたらいいのかなと思ってるんですけども、どんなことなんでしょう。
3つぐらい話をしますと、1つ目は今言った自己決定と自己責任、自分で決める、で自分でその責任を、結末を体験するということ、うん、これ1つですね、うんうん、先ほどの話でいくと約束を決める、うん、その結末を受けることが責任を取ることになりますので、うん、それから丸2番目としては他者の関わりがあるかどうか、常にやっぱり他者との関わりでうまくいくこと、うまくいかないこと、いろんなことがありますので、うん、他者の関わりがない限り肯定感は上がらないということ、
うん、
で3つ目は逆境を乗り越える経験をするか、
うん、
で特に不条理といって答えを探しても見つからないもの、うん、変えようと思っても変えられないもの、この不条理をどう受け止めるか、これを受け止めれるようになると肯定感は間違いなく上がってきます。
もう一つ、叱るというテーマの中で、なんで叱られてるのか分かんないっていう子もいるんじゃないかなと思うんですよね。なんでそうなっちゃったんでしょうか、はい、
それはね、伝える側が全然誠実に伝えてないからですね。
伝える側というのはこれは大人っていう、
大人ですね。大人がなぜ自分が今君にこうやって叱ってるかを、理由を説明してないからですね、丁寧に。
理由を説明しているつもりだというふうに思ってるかもしれない
ですが、でもそれはね、事実とつながってないからですよ。二部構成になってるんですよ。あんたいい加減ね、話聞かないとね、お母さん許さないからねって言った時に、
うん、
話を聞かないとどうなるかが全然見えてないんですよ。だ実は子供はなぜ叱られてるかがよく分かってないことは、とりあえず怒ってから静かにしようみたいな、
うん、
っていうことは分かってないからまたやるんです
よ、ね、またやります、うん、当然やります、
うん、だからそういう意味でも私メッセージというか、そこが大事というか、事実と、そしてその事実がどういうことに影響するか、そのことで私がどう思うか、で、あなたがどう考えるかっていうことにもなるんですよね、
はい、その後にあなたがどうするかを考えて決めてくださいが自己決定になるんですね、
はい、ただね、ここもコツもまたあって、この後どうしていくかっていうのは、叱った後の延長であると大体子供覚えてないんで、
うん、
よくお母さん方ってね、何回言ったらこれ散らかってるゲーム片付けないのって叱った子にって泣いた後に約束事をするけど、ほとんど子供覚えてませんから、
うん、
だからそこは叱った時は叱った時でいいので、次日を改めて子供が非常に機嫌のいい調子のいい時にちょっと言い返して契約を結んだからずっと効果は高いです。どうしても我々はね、怒った延長で先生方の、そしてやっちゃいけない約束するんですよ。何かというと、二度とやらないと言いなさいってこと。
ああ、そうですね。
その場で完結させたいと思うからですね。
今度やったら許さないからねっていう、絶対言っちゃいけない言葉を言っちゃう
の。まあ、絶対言っちゃいけないのは、なぜでしょう。
また許しちゃうから。今度やったら許さないって言ったら、絶対許しちゃいけないんですよ。そこの覚悟を親が持たない、先生が覚悟を持たないで、今度やったら許さないって言ったら、でもし同じようなことが起きて許したら、あ、なんだよ、許されるじゃんっていうのを、学習、誤った学習しちゃうので、
ただ約束はこう必ずきちんと結末を見せましょうという、そういう先ほどの買い物の時の
話、あそこに戻ってきます。
うん、
でもそうなるとね、先生や親は安易な約束をしなくなってきますから、
できなくなります、
できなくなります、
しないっていうよりもね、はい、
なるほど、そういうところまで子どもたちはもう見てるっていうことですね。見られてると思って言葉を発したりとか、こう叱ることの組み立てであったりというか、そのことを伝えなきゃいけないですね。
そう思うと叱れなくなります。なんか考えて、組み立てのことを考えてると、
そこはね、約束を、どんな約束をするかなんですよ。忘れ物する子にも忘れ物しない約束なんて忘れ物するから、であれば忘れ、約束は忘れ物をした時に忘れ物をしましたって言いにくいのが約束なんですよ。
ああ、なるほど。
だそこは約束はその子ができること、具体的なこと、それから肯定的な表現というのは条件があるんですよね。
何々しちゃいけないっていうようなことではな
く
て、否定形ですよね。
親も先生も子供に変化をすごく求めるけども、自分の変化を求められた時に難しいって簡単に言うんですよね。で自分で変化は難しいって言いながら子供にはなんでできないの、これをね、言行不一致って言うんですよ。言ってることとやってることが違う。子供たちは言行不一致をちゃんと見抜いて拒否してきます。その代わりこの人を尊敬して言うことを聞こうとする大人、そういう親や先生たちはね、言行一致してる人ですね。だからぜひ我々は言ってることとやってることが一致してるかというふうに常に顧みる。でもしかできないときには、そのできないのを私メッセージで子供に伝える。 お母さんいつもこうやって言ってたけど実際やろうと思ったらうまくできないわっていう、そこを共感してあげることが子供との信頼関係を結ぶことになるので、あんまり肩肘張らないでやっていけるといいかなと思います、はい。
2回にわたり高畑先生からいろいろ叱り方について伺ったんですけれども、もう私は本当に怒ることばかりしてた自分を反省しまして、言行一致っていうのは確かに自分はできていないけれども、子供に求めていることはとっても大きなことだったのかもしれないっていう反省が出てきました。やっぱり自分はできなかったらアイメッセージ、私はこんな気持ちで嬉しい気持ちだよ、悲しい気持ちだよっていうことを素直に伝えていいんだなっていうことがよくわかりました。なんか子供の前であんまりこう親が弱音吐いちゃいけないのかなっていう気持ちはあったんですけれども、親も人間なんだから子供に素直な気持ちを出して、であなたも頑張ろう私も頑張ろうで、それでやっていった方がお互い気持ちをこう楽にして生活できたらいいかなっていうふうに思いました。これ今子供のことをばかりで言ってましたが、ご夫婦の間、夫との間も同じかなと思いました。今日私疲れてるの、ご飯作るの大変なの、作ってくれるととても嬉しいんだけどっていうこの言葉を言えるときっと素敵な晩ご飯が出てくる時があるかもしれないって思いながら、それが子供との関係もそうですし、夫との関係、また家族内でね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいる方もそうなんですけども、同じことが言えるのかなと思いましたので、非常に参考にさせていただきたいと思います。本当に勉強になりました。ありがとうございました。
2回にわたってお話伺ってきたんですけれど、今も恵子さんの言ってたことと、ほぼ同じような感想ではあるんですが、接しているお母さんたちのことを思い出してみても、肩肘張らずに自分の気持ちをっていうふうな、その部分っていうのはすごく大事なことだなというふうにして思いました。いろんなプレッシャーがある中で、いろんな情報がある中で追い詰められたような気持ちになってお母さんたちは多いと思うんですけれど、自分の気持ちを言っていい、で自分の気持ち大事にしていいってことはすごく大事なことなのかなっていうふうにして思います。特に一生懸命なお母さんほどそういうことを感じているところ多いんじゃないかなっていうふうにして思いましたので、僕自身も勉強になったし、いろいろ伝えたいなっていうふうなことが増えたなっていうふうにして思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは富原小学校教頭先生の高畑正幸先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。